障害学習ナンバー603香り高い文化の町発行下諏訪町教育委員会編集障害学習編集委員会郵便番号 393-8501 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40下諏訪総合文化センター内電話0266-27-1111内線718ファックス0266-28-0131メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp 障害学習コンテンツ下諏訪のうまい水はどこから来るのか。カンボジアの孤児院の子供が教えてくれたこと。スペシャルオリンピックス世界大会に参加して。町民大学。公民館特別授業。第25回下諏訪ギネスに挑戦&体チェックコーナー他。障害学習コンテンツ終わり。上水道ができるまで。下諏訪のうまい水はどこから来るのか。東町中、中村義彦。水のありがたさ。地球は水の惑星とも呼ばれ、地球の表面の3分の2は水で覆われているそうです。生き物が生きていくためには、水はなくてはならないものです。世界には196カ国ありますが、そのうち安心して水をそのまま飲める国は、日本を含め12カ国しかないそうです。蛇口をひねれば、美味しい水が飲めるということは、実に幸せなことなのです。水と町の人の生活。我々が住んでいる下諏訪町は洗浄地で、洗浄地を放射状に流れる瀬木の水か断層外下の湧水、先端部では伏流水に依存していました。花見新道の崖下では豊富な湧水、伏流水が出ていて、そこに住んでいた人は土手側に横穴を掘り、横井戸と呼んで利用していました。集落が発達してきた明治の終わり頃には、小規模な組合水道が各所に計画されるようになり、山から湧水を引いたり、または井戸を掘ってできた簡易水道を敷設したりしました。井戸を各自で掘ることは困難なため、共同で掘った井戸から水を家まで運び、水がめに溜めて使用するという不便な生活をしてきました。大正、昭和初期には製紙業が盛んになり、その工場用水の確保が求められるようになりました。また、戸数もさらに増え、生活用水の給水量も増えていきました。大正6年には伝染病が発生し、衛生面についても気にかけるようになりました。下諏訪町営水道敷設。尾は二兵町長の写真が載っています。英断奮闘、初の統一水道施設。社会教育下諏訪は文化を担った人々より、下諏訪町教育委員会。尾は二兵氏が町長だった大正14年4月、当時の町年間予算3年分に相当する予算をかけて、上水道敷設の計画を発議。当時、国や県は水道施設の普及に力を入れ始めた時期だった。社会教育下諏訪文化を担った人々より、ということもあったようです。町営水道敷設については、大正13年、下諏訪組合水道の竣工後、1、2年のことであったので、時期尚早を唱えるもの、町財政上から将来を憂慮するもの、貯水池の決壊した時を心配するものなどで、 世論が一時大きく混乱した。下諏訪朝史下巻604ページよりとあり、三田劇場において町民大会が開催されるなど大変な騒ぎになったようです。翌年の予算には水道調査費を計上し、調査員を選任。調査員の中の議員が小諸、須坂、中野の水道の視察をして、大正15年6月29日には町議会で議決されました。長野県知事に水道敷設の認可及び県費補助、記載許可申請書を提出。その際に添付した水道敷設休止を要する理由に、戸川流域は静止用水に適せず、支出及び光沢に影響するため、各静止工場はそれぞれ自衛の策を講しつつあるも、それ、全きを期するを得す。下諏訪の水道より、とあることから、資質や光沢に優れた糸を取るために、上水道の水が必要だと考えていたことがわかります。そして、昭和2年4月19日着工した。同年12月9日には、川地大鹿水源から現在の第一排水地まで、4.4 キロにわたる送水管敷設を終わらせ、通水試験を行った。明けて3年9月7日には、排水地から各家庭等に排水される排水管が全町に埋設され、水道工事のすべてが終わったとあり、諏訪市、岡谷市に先駆けて、町の上水道施設が完成しました。同年12月25日には、県知事をはじめ関係者を招き、祝賀式が行われました。写真、銅像、尾羽二瓶胸像、花見新道より廃無天白に上がる右角にあります。写真終わり。水道管全町埋設。霧ヶ峰、八島湿原に源を発し、東又国有林内を流下する東又川上流、蝶ヶ沢発電所の上から400メートル上流、右側地石の五稜林から各家庭まで8から9キロの道沿い、御柱栄光街道を上幅2尺、約 0.6 メートル、深さ4尺、約 1.2 メートル、長さ3間、約 5.5 メートル、掘り下げなければなりません。それにはまず、東京から下諏訪駅に届いた埋設するための鋳鉄管や工具などの建築資材を、よきたて神社前まで運びました。当時は荷馬車などで鋳鉄管を3、4本、1本45貫で、総重量、500から675キロほどを積んで、砂利道を登ることは大変な仕事でした。そして、いざ掘り始めると、大きな石がゴロゴロ出てきて、なかなか掘り進まず、ダイナマイトを仕掛けて岩石を砕くこともありました。直火での河川横断や配管工事は、冬は特に辛く、場所によっては、地下水が前後から押し寄せてきて、ズボンを脱ぎ、猿股、越中ふんどし一枚で掘削をしていたそうです。静止の町の水道物語、森杉安太郎著、草原社。下野原の農事者も作業に協力、貢献したという話を何回となく聞いています。東又川の上流は五稜林で、許可なく入山できない聖地であり、汚染の少ない水域より取り入れた素晴らしい発想であったと思います。上水道建設に反対した町民も、何年か後には先見の明を持った素晴らしい町長と見直し、感謝の気持ちに一変しました。写真が2枚載っています。荷馬車による送水管運搬、送水管埋設工事、蝶ヶ沢付近とあります。 詳細は省略します。また地図が載っています。下諏訪町上水道採水地点水源位置図、下諏訪町建設水道課ホームページより。地図は下諏訪の町中が左下にあり、右上に東又川水源や大鹿水源などいくつかの水源が記されています。地図終わり。カンボジアを訪問して。カンボジアの孤児院の子供が教えてくれたこと。星ヶ丘牧野直樹。牧野直樹さんの写真が載っています。教員として18年間勤務した後、現在牧野直樹教育研究所の代表として相談・研修講師等新しい教育事業を展開中。モットーは共感は最高の助言。10年ほど前になりますが、カンボジアの支援活動をされている方のお話をお聞きする機会がありました。尊い活動をしていることに心動かされ、私にもできることはないかと思い、カンボジアのある孤児院へ日本のボランティア団体を通じて寄付させていただいたことがあります。その孤児院には様々な理由で親と一緒に暮らせない4歳から20歳までの25名ほどの子どもが一つ屋根の下で共同生活をしています。今回ご縁があり、実際に訪問をさせていただくことになりました。質問1、あなたはカンボジアの孤児院と聞いてどんな子どもたちをイメージしますか。カンボジアの国の印象について、貧困、貧しい生活とよく聞きますが、私もそう思っていました。そんな国の孤児院ですから、子どもたちはどんな様子だろうと思われる方もいるかもしれません。実際に行った時の写真はこちらです。素敵な笑顔だと思いませんか。写真、日本語でありがとうございましたと挨拶をしてくれた子どもたち。6人ほどの子どもたちが V サインでこちらに笑顔を向けています。写真終わり。伝統舞踊やダンスで温かく迎えていただいた後、日が暮れるまで子どもたちと交流をし話を聞きました。一日ですっかり仲良くなりました。最後に一緒に遊ぼうと声をかけてもらい撮った写真です。写真、牧野さんと手をつないだ男の子が裸足の両足を牧野さんの足の上に乗せています。牧野さんは笑顔です。写真終わり。もう一枚の写真、毎朝練習をしている伝統舞踊は自国の文化への誇りにつながりますとあります。男の子は水色の服に黄色い布を腰に締め、女の子は黒い服に茶色のようなスカートを履き、みんなで片手を上げ左足を上げて踊っているところです。写真終わり。帰る時には玄関の外まで出てきて、姿が見えなくなるまでバイバイ、また会おうねと手を振ってくれました。写真、電灯に照らされた夜の道の上で子どもたちがこちらに向かって大きく手を振っているところです。写真終わり。私はふと思いました。質問2、なぜ子どもたちはこんなにもキラキラした笑顔なのでしょうか。子どもたちの生活や教育をサポートするスタッフの方が教えてくださいました。保護されてくる子は誰もが最初この世の終わりのような顔をしています。でも周りの子どもたちがその子に優しいんですよ。なぜだと思いますか。全員がその子と同じように辛い過去を経験しているから心の痛みがわかるのです。どの子もどんな過去があっても 精一杯に楽しんで今を生きようという顔にだんだんと変わっていきます。辛い過去があっても心の痛みがわかる心優しい子供の中にいることで、ろうそくの火が別のろうそくに火を灯すように、孤児院の中でキラキラした笑顔が広がっていることがわかりました。子供たちは明るくてよく笑います。そしていろいろなことを私に教えてくれました。毎朝5時に起きて伝統舞踊の練習と学校の勉強を頑張っています。日本の皆さんからの支援だけでなく、自分たちでどうやったらお金を生み出せるか、日々考えて努力を続けています。プロ顔負けの伝統舞踊と音楽は、様々な団体から出演のオファーをいただくようにもなったそうです。子どもの様子を一部公開いたします。二次元コードよりどうぞ。人はいつからでも、どこからでも幸せに生きることができるということをこの子どもたちが教えてくれています。他にも日本人が経済支援をしてできた村の小学校やフリースクールをはじめ、地雷博物館、ポルポト政権の虐殺の歴史を伝える施設の訪問などを通して、たくさんのカンボジアの方、現地で活動をされる日本人の方からお話をお聞きしました。日本はカンボジアの親友です。日本人みたいな生き方をしなさいって親から育てられましたとカンボジアの方の言葉に感謝の気持ちが湧き上がります。先人の日本人の皆様から受け取った今を大切に、これからも様々な活動をしていきたいです。そして未来を生きる子どもたちに感謝されるような世の中を手渡していきたいです。写真、夕食で出たカエルはごちそう。お皿の上にカエルの料理が載っています。もう一枚の写真、美しいカンボジアの夕日。木々の向こうに空を赤く染めた太陽が沈むところです。質問3、カンボジアについてさらに知りたくなったことは何ですか？終わり。スペシャルオリンピックスを知っていますか？スペシャルオリンピックス世界大会に参加して、八木西、橋場祐希。皆さん、スペシャルオリンピックスを知っていますか？スペシャルオリンピックスとは、知的障害のある人たちに、日常的なスポーツとトレーニング、また、その成果の発表の場である競技会を年間を通じて提供している国際的なスポーツ組織です。近年、スペシャルオリンピックスでは知的障害のあるアスリートと知的障害のないパートナーが一緒にチームを作り試合を行うユニファイドスポーツという独自の取り組みに力を注いでいます。ユニファイドスポーツでは、スポーツを通じてお互いの個性を理解し、支え合う関係を築き、インクルージョン社会、共生社会の実現を目指しています。私がユニファイドサッカーを始めたのは、高校時代の同級生に声をかけられて、活動に参加したことがきっかけでした。私は、昨年6月17日から6月25日にドイツの首都ベルリンで開催された2023年スペシャルオリンピックス夏季世界大会ベルリンに7人制ユニファイドサッカーのパートナー日本代表として参加しました。日本代表選手団は全国各地から選ばれた73名、アスリート35名、パートナー10名、コーチ20名、役員スタッフ8名で大会に臨みました。この大会で私たち日本代表は7人制ユニファイドサッカー競技で金メダルを獲得することができました。優勝が決まった瞬間はアスリート、パートナー、コーチ、 立場関係なく、みんなで嬉し泣きしました。障害の有無に関係なく、人と人として一緒に過ごし、目標に向かってみんなで努力する素晴らしさを感じることができました。最後に、私は現在選手としてサッカーをプレーしながら、下諏訪町スポーツ協会サッカー部の外部指導者として、中学生にサッカーの指導をしています。自分の経験や体験をたくさん子どもたちに伝え、夢や目標を持って頑張ってもらえたら嬉しいです。そして、たくさんの人たちにスペシャルオリンピックスについて知ってほしいです。写真が3枚載っています。写真、メダルを受け取った直後、芝生のサッカーコートの横で、橋場さんが笑顔でメダルを右手に掲げています。次の写真、試合中、水色のユニフォームに白いゼッケンをつけた選手たちが写っています。もう一枚、決勝戦直後、チームのみんなでカメラに向かってポーズをとっています。写真終わり。教育委員会からのお知らせ。町民大学丸三、演題、諏訪大社下社秋宮と春宮の秘密。諏訪の立川流と大隅流の火花散る対抗意識。講師、五味孝一先生。諏訪塾塾長、一級建築士。日時、8月18日日曜日、午後1時30分から午後3時、会場、文化センター、小ホール、受講料、無料。大隅流は、同時の時から、後藤立川二つの流儀も合点いたしておりまする。これは、文豪の甲田露伴が明治25年に発表した、五重の塔の一節です。その3年前に露伴は下諏訪に滞在しており、おそらく下社の秋宮と春宮を参拝したのでしょう。そこで大隅と立川の対立を目の当たりにしたことが、五重の塔の筆を取らせたのではないだろうか。問い合わせ、下諏訪町公民館、電話 28-0002。公民館特別授業、平和展、戦争と下諏訪。期日、8月5日月曜日から8月20日火曜日。会場、下諏訪総合文化センター、1階展示コーナー。内容、下諏訪町で保存されている第二次世界大戦に関係するものを展示します。ボードゲーム広場&子ども食堂。ボードゲームを囲んでワイワイ楽しもう。その後、子ども食堂で一緒にご飯を食べよう。開催日時、8月10日土曜日、9月7日土曜日、10時から12時30分。会場、下諏訪総合文化センター2階。対象者、小学生以上20名。受講料無料。子ども食堂を利用する場合、学生無料、大人は各回300円、各回1週間前までにお申し込みください。問い合わせ、下諏訪町公民館、電話 28-0002。下諏訪町教育委員会、下諏訪町地域包括医療推進協議会主催。第25回、下諏訪ギネスに挑戦&体チェックコーナー。下諏訪健康づくり応援ポイント10ポイントもらえます。下諏訪ギネスに挑戦。第25回を記念し、新種目をご用意します。ぜひ、新記録樹立に挑戦してください。咀嚼力チェック。色が変化するガムを使って、あなたの咀嚼力を判定します。歩行姿勢測定&体 体組成測定、歩行姿勢測定では、やまびこスケートの森スタッフがあなたの歩きを測定し、推定歩行年齢を分析します。体組成測定では、健康ステーションスタッフが身体の細かな部位別筋肉量の測定をし、結果を解説します。どちらも成人の方に限ります。会場、下諏訪体育館アリーナ、日時、8月25日日曜日、午後2時から午後4時、受付午後1時30分から午後2時。対象、下諏訪町在住、在勤、在学の方、小学生未満は大人の付き添い必要。持ち物、運動のできる服装、上履き、タオル、飲み物。参加費無料、事前申し込み不要。問い合わせ、下諏訪体育館。電話 0266-27-1455。